The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロウです。
はい、前回までニュアンスのブランドを立ち上げて、そこから製品に行くところまでのブランドストーリーのリアルというところに聞きましたけれども、
はい、
そうですね、ニュアンスとしては一番大きいプロジェクトとしてスマートフォンっていうのを作ったんですよね。
僕一番これを聞きたかったんですよ。
一番、
はい、一番興味ありました。
お金の話とかじゃなくて。
いや、僕の中ではこっちですね。
おお、こっちの方が。
はい、いや、僕の周りにスマートフォン作ったって人誰一人いないんで、星井さん以外。
はい、
授業でうまくいってお金持ちになりましたって人はいたとしても、スマートフォン作った人ってなかなかいないんで、ここめちゃくちゃ聞きたかったです。
はい、前回の回でシンプリズムの時にキャサリン・ハムネットで自分の好きなブランドとコラボして、で製品を作ったっていうのがあって、それもまあ結構なかなか少ないとは思うんですけれども、さらに自分でスマートフォンを作ったという人っていうのはまあ相当少ないかなというふうに思いますね。
そうですね、めちゃくちゃ少ないと思います。
はい、まあ大企業のね、まあ一担当者で担当したっていうのはあるかなとは思うんですけれども、それでもね、自分でゼロから全てスタートしてスマートフォンを作り上げた人っていうのは、そういう意味ではまあほとんどいないんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、どこから聞いていいやら
まあ実際問題、同じに語っていいのかはわからないですけれども、 iPhone を作ったスティーブ・ジョブズと同じぐらいの形で語ってもいいんじゃないかなというふうに思ったりします。はい
、はい、
まあ一応時系列で言うと、前回お話ししたニュアンスを発表した製品群っていうのがあったと思うんですけれども、
はい、
それが2015年の4月、
はい、
でこのニュアンスネオ、名前言っちゃいましたけれども、まあ、まだ当時はね、ネオになってなかったんですけれども、まあ、このプロジェクトを始めるっていうところで言うと、もうちょっとだけ前に時間の針が巻き戻ります。
はい、
もともと2015年だったので、2016年になるとトリニティって2006年創業なんで10年経つわけですね。なのでまあ10周年の記念プロジェクトを、まあ、何かやろうかなっていうふうに思ってたんですね。
うん、
まあ、もちろんニュアンスも進行してた頃なんですけれども、まあ、それとは別に目玉になるようなことをやりたいなっていうふうに思っていて、
うん、
なんか10周年のイベントをただやるとかっていうよりは、これまで話してきたところで次元やったりニュアンスやっていたりっていうところで、ものづくりっていうところに面白さを感じて、ただものづくりって、
うん、
実際問題そのビジネスとして成り立たせる場合っていうのと、まあそうでない時でかなり違うんですよね。
なるほどなるほど、はいはいはい、
つまり売ってちゃんと利益を残すのかっていうところと、売れるようにしなきゃいけないっていう意味では、お客さん誰なんだとか、お客さんいくらまで出すんだとか、じゃあどういう仕様だったら買うのかとか、まあ本当に流通のチャンネルはどうすんのかとか、じゃあバイヤーはこれ受け入れてくれて発注してくれんのかとか、まあ本当にいろんなことを考えていかなきゃいけないので、ものづくりという意味ではちょっと窮屈になっちゃうんですよね。
価格もこの辺じゃないとダメだから、じゃあイコールスペックもここぐらいまで落とさないとみたいな、ちょっとした妥協も。
そうね、はい、 結局自分の中ではすごくいいものできたなと思ったとしても、例えばこんな高かったらいらないでしょうっていうことが普通にあるわけですよね、
うん、
まあ、自分だったらこの値段出して買うってことがあったとしてもですよ。だけど、まあ、世の中の人たちはいやそれはさすがにいらないでしょうみたいになっちゃうことがあるわけですよね、
はい、
例えば当時やってた保護ガラスみたいなことで言っても、昔はサファイアガラスっていうのがあって、それって普通のガラスよりも本当に硬い、
うん、
でまあ当然なんですけれども、普通のガラスと違ってめちゃくちゃ高いんですよね。なので絶対傷つかないって言っちゃ傷つかないんですよ。傷つくかどうかっていうのは基本的にはその硬さ、どっちが硬いんだっていうところがポイントなんですけれども、まあサファイアになると基本こうダイヤモンドとか出ない限り傷つけられないみたいなことがあるんで、普通に保護ガラスにするとやっぱり 4,5 万するようになっちゃうんですよね。でも究極としては保護ガラスつけたけどそれ傷ついちゃうよねとかっていう話がある中で、これだと、まあ、絶対傷つかないんですよ。基本的にはそのさっき言ったようなダイヤモンドでやればいくんですけれども、まあ、基本は傷つかない、
うん、
でもじゃあ 4,5 万って言ったら、まあ、買うんですかって言った時に、まあ、なかなか買わないっていうことで、そういうプロジェクトがあった時にちょっとね、ある時にまあいろいろ事情があってすごく安く仕入れられる時があったので、サファイアガラス自体はやったことがあるんですけれども、通常のプロジェクトではこの値段で出すのはまあ無理だよねというところもあるんで、企画としてはなかなか通らなくなるんですよね。10周年っていうところで、まあイベントやってなんかね、そこにいろんなお金使ってっていう風にやるよりも、なんかそういうのを考えずに売れなくてもいいから、まあ面白いものを作ってそれを出すっていうことで、まあトリニティが話題になったりっていうことで、まあメディアに取り上げられたり、ニュアンスっていうところにも話題が波及していけば、それはそれで面白いんじゃないかなと思うし、自分としてもこうなんかぶっ飛んだ製品っていうのを作りたいなっていうのもあったので、まあ10周年プロジェクトっていうのを立ち上げ、まあ立ち上げっつってもまあ本当にちっちゃい会社なんで、日常業務みんなある中で言えばちょっと普通と違うやつっていうのは、しかも利益にならない可能性が高い、直接的にはね広告宣伝費換算するとまた違ったりするかもしれないんだけれども、普通の社員のメンバーがやりきれないところもあるしっていうところで、まあ僕がやったんですけれども、まあ一番ね、これ実は最初はね、自転車やろうっていうのがあって、ブルーラウンジっていうね、我々が創業当時からやってたブランドがあって、で、ニュアンスの時にも出てきましたけれども、テントがこうブルーラウンジに提案した製品っていうのがあったと思うんですけれども、そういった形で、まあ、ブルーラウンジのドミニックっていうですね、まあ、創業者兼デザイナーがいて、で、まあ、彼とはちょこちょこいろんな話してたんですけれども、彼がこうなんか自転車作りたいみたいなことを言ってて、でもただなんかこうやっぱりビジネス的にはね、なかなかまあ難しいところもあるしっていうことがあったんで、そうか自転車かというふうに思って、まあ自転車ってやっぱりまあ一つはこうなんだろう、作れるなら作りたかったけれども、まあ一旦安全性とかもねもう出てくるじゃないですか。
はい、
なので素人がいきなり作るっていうにはちょっとハードル高すぎんなっていうのもあったりとかするのと、まあドミニックは欲しいって言ってたけど、まあ自分自身はまあそこまででもなかったっていうのもあって、まあ自転車はちょっと一回企画で考えたんだけれどもやめて、まあ僕は音楽で Mac 入って Apple 来てみたいなところもあるんですけれども、まあオーディオも好きだったっていうところで、なんかこうiPhone とか、まあ、Mac とかをつないですっごく音質がいいヘッドホンアンプっていうのを作りたいっていうのがあって、その頃はね Apple もヘッドホンとか出してなかったので、なんかオーディオってやっぱり大量生産していくとなかなかこう妥協しなきゃいけないことが結構いっぱいあるんですよ。なのでまあそこで めちゃくちゃいいやつを作って音楽を聴けたらいいよねみたいなところで作りたいなと。まあ Mac も iPhone も、まあ中ではデジタルの音源があるところをこうアナログに変えるっていうね、実際聞くときはアナログで聞くわけなんですけれども、このデジタルからアナログに変えて、アナログにした信号をしっかり処理してっていうことで最高のヘッドホンアンプっていうのを作れたらなと。実際作ると数十万するようなやつなんで、まあ10台20台っていうぐらいを作れればいいんじゃないかなと。
採算度外視で、
まあ欲しい人は、まあ、もちろん買ってもらってもいいし、自分自身がまず使いたいっていうところもあって、でまあその時に本田正和さんというですねジャーナリストの方がいて、出会いから言うともうもっとすごく古い付き合いがあるんですけれども、まあ今ね普通にいるとアップルに呼ばれて発表会とかでね、でアップルの本社行って事前にこう iPhone 見たりとか、エグゼクティブの人たちにインタビューできたりっていうところもあるんですけれども、そういう意味では PC とか IT 系のジャーナリストのイメージがあるかもしれないんですけれども、出会った頃はね実は AV オーディオ&ビジュアルの評論家みたいなこともまあやっていて、でオーディオの関係の製品を記事に書いてたんですよ。
はい、
まあおいおいなんか別のタイミングで話してもいいんですけれども、たまたま本田さんが書いている記事と僕が作りたいものが合致して企画を一緒にやったことがあってですね、まあ、企画を一緒にやったというかこっちが一方的に作っちゃったっていう感じなんですけれども、でまあ本田さんにこう10周年記念なんかこういうのをやりたいんですよねみたいなことを話していたら、名前出してもいいと思うんですけれども、ソニーの音を決めている人がいるんですね。なんていう名前だか忘れちゃいましたけど、マイスターみたいな感じので、まあ金井さんっていう方がいらっしゃって、まあ業界ではもうめちゃくちゃ有名なんで誰でも知ってるっていうような人なんですけれども、まあその方とつないでいただいて、その方もまあもちろんソニーでずっとやられてきたんですけれども、ソニーではできなかったことっていうのもなんかこう聞いてるとあるみたいで、
うんうん、
そしたらなんかこうね、まあ金井さんもソニーのところね所属としてはしていたので、金井さんっていう名前は当時はね出すことはできない形だったんですけれども、何かしらアイディアとかやり方とかをこうサポートしていただいて、まあもちろん金井さん本人も使えるような形のあのアンプを作ろうということで協力していただけるという話になってきたんですね。でまあこれもちょっといろいろ理由があって頓挫してきたっていうですねいうところがあって、まあこちらにそういうオーディオのノウハウがなさすぎたっていうところがあるので、どこでどのようにどういうふうに設計して作るのかみたいなところがなかなか難しくてちょっと頓挫してきましたと。でまあここまでねちょっと前段が長くなりました。もう10周年で自転車ヘッドホンアンプときて、
今まではまだスマートフォンの話じゃないですよね。
まだこう始まってないんですけれども、でもまあこの流れでまあ重要なところとして、10周年で採算度外視でやろうとしていた、でまあオーディオが絡んできたんで本田さんとまあその10周年の話をしていたっていうところは、このニュアンスネオスマートフォンを作るっていうところに必要な要素としてあって、金井さんとのねこのヘッドアンププロジェクトは最終的にはできなかったんですけれども、まあ本田さんの方で、まあ、こっちはこの IT 系の方でこう取材をずっともうね何十年とされてきたこうマイクロソフトが、もともとはなんか Windows Phone っていう Windows をベースにしたこうモバイル の OS 作ってたんですけれども、そこで新しい OS を出そうみたいなところがあってですね、でまあ基本的にはもうね皆さんもご存知の通り iPhone と Android で世界中のねほとんどのスマートフォンの OS のシェアを占めていて、マイクロソフトも Windows 10っていうですね一つのマイクロソフトの中でも、まあ、Windows のね95とか98とかそういう流れから来た中で一つ大きな区切りとなった OS として Windows 10っていうのが出てきて、 まあ、Apple で言うとどうなんですかね。ちょっと本当に Windows 自体ちょっとあんま詳しくなくて違うよって言われちゃうかもしれないんですけれども、まあ、Apple もその MacOS 10みたいな途中でね、全然言われたのは違いますよみたいなのが出てきたのと、まあ、ちょっと似てるのかもしれませんけれども、いずれにせよマイクロソフトがこの Windows 10っていうのが出てきて、で、まあ、Windows 10自体は PC 用の OS だったんですけれども、これのモバイル版っていうので、まあ、Windows 10 Mobile っていう名前のですね OS を出していくと。でこれに対して端末を出すっていうところがマイクロソフトなんでね、自社で全部作るっていうわけではなくって、PC と同じように、まあ、いろんなメーカーにライセンスして、でそれでプラットフォームとしてやっていくっていう、まあ、同じような戦略で、あの Windows 10のモバイル版っていうのを、まあ、いろんなメーカーに作ってもらおうという流れがありつつ、でまあその時に、まあ、本田さんが、まあ、10周年だからっていう話はもちろんしてたんですけれども、まあ、なんで僕ができると思ったのかよくわかんないんですけれども、まあ10周年のやつ、ヘッドホンのアンプ無理だったらスマートフォンやってみないみたいな、まあ割と軽く言われたんですよね、
うん、
まあちょっと今ね再確認したらそういう言い方してないとか言われるかもしれないですけれども、僕の記憶ではスマホやってみるぐらいの感じで言ってきたんですよね。はい、
まず大前提、その前に、自転車は壮大すぎるから諦めてるんですよね。
あ、そうなんですよ。
でスマホどうなのと来たと。
そうですね、まあちょっと自転車を諦めたのは、まあ、この本田さんとこのオーディオの話する前のところで、で本田さんと、まあ、諦めたのは、まあ、ヘッドホンアンプで、まあどうなんですかね、多分本田さんもこの後お話しするんですけれども、まあ、実際スマートフォンを本当にゼロから自分たちで全てを作るっていうのではなかったのをご存知だったので、それでっていうところもあるのかもしれないですね、はい、
うん、
いつかこのリアル経営も、まあ、今僕の振り返りをずっとしてるところなんですけれども、どっかではねそれも終わるんで、まあ、その後なんかねゲストの回とかね、まあ、本田さんとかねお話いただいて、なんで僕に勧めたんですかみたいなのを聞いてもいいかもしれないですけれども、まあ一旦僕としては割と軽めにやってみるぐらいの感じで聞かれて、なんかスマートフォン作るってと思いつつも、まあ、なんか面白そうだなっていうのはあったんですよね。もともと Windows 10もよく分かってなかったし、まあ、Windows 10 モバイルも分かんなかったんですけれども、一回じゃあ話はちゃんとしてみようかっていうところで、あの説明を聞くのに、まあ、日本のマイクロソフトの方々にいろいろご説明をいただいたんですよね、
はい、
でまあすごくねテクニカルな話はなかなか分かんないとは思うんですけれども、先ほど言ったこう Windows 10というね PC 用の OS のモバイル版で、まあ僕がまずこの Windows 10の一番面白いなって思ったところとして、 iPhone でも Android でもその時点ではですねできなかった、まあ、iPhone は今でもまあできないですけれども、まあスマホが先ほど言ったように iPhone と Android が席巻してましたけど、まあ逆に PCの世界で言うと、まあ、Windows が圧倒的なシェアですよね。まあ、Mac って言っても、まあ、数パーセントしかシェアがなくって、僕の周りはどうしてもなぜかやっぱり Apple の人が多いんですけれども、基本的にはね、Windows の方が多分多いと思うんですけれども、Windows 10のモバイル版ということで、スマホにもなりつつ、PC としても使えるっていうような、こう、一体型の思想のものを説明されたんですよね。
はい。
普通にこう外でモバイルの OS としても使えつつ、ディスプレイとかキーボードとかマウスをつなげるとこう PC になりますっていうようなんですね。
はいはいはい。
っていうね、後々あのコンティニアムっていう名前の機能でこれが出てくるんですけれども、スマートフォンのパワーがかなり大きくなってきていて。でその中でスマホでできることだけじゃなくって PC でもできることも 全部できちゃうよねっていうところで、アップルは iPhone と Mac を別々のものだけど連携すごくシームレスにできるようにしてるんですけれども、このコンティニアムの方は逆にもともと OS1 個でそれを PC にもできてスマホにもできる。まあ当時の iPhone と Mac は今ほど連携はできてなくって、例えばその Mac でなんか作業してて、あそろそろ出なきゃっつって出ていったものを iPhone で何かやるっていうのはクラウド経由でね何かしらやっていくとかっていう形になるんですけれども、この Windows 10モバイルの場合は自宅なりオフィスではそのスマホ自体にハブみたいなのを介してですけれども、ディスプレイとキーボードとマウスをつなげると PC として使えるんで、それで自宅なりオフィスでは作業をしながらそれを外して外に行けばそのまんまその今まで開いてたものがそのものがねモバイルとして使えるっていう形なんですよね。なのでクラウドで同期して開き直すみたいなことが全くなくって、まあ、なんかこれは相当新しいなと思いました。
確かに
実際今もねそこからその時出したのが2015年ですから、まあ今だいたい10年後じゃないですか。それで言うと今でも僕が言ったようなことが本当にシームレスにできてるかっていうと、まず iPhone はできないですよね。 iPhone はこうディスプレイにつないでもこうミラーリングといってね、こう iPhone で映ってるものをただそのまんま映すみたいなことしかできないので、あのすごいパワーがあってなんか世界最高のスマホですって言っても、まあ、スマホの中だけにとどまっている。まあサムスンがね一部ちょっとやってますけれども、まあ、まだ Android もまあ PC につないだからすごく変わるかっていうとそうでもないかなっていうところもあるので、そういったことで、まあ、基本的には何でしょう、その時の思想が今もできてるものがない、やりづらいってことですね。なのでそうですね、なんかこう仕事っていう括りで言えばかなり先進的だったかなと思いますね。なので自分が使っていたところで言うと、まあ昔はねやっぱりねアップルってノート PC あんまりいいのなかったんですよ。今はもう本当にね MacBook Pro と、まあ、iPad と iPhone っていうのと、まあ僕はあの家に Mac Studio っていうのがあるんですけど、デスクトップがここら辺をいろいろ、まあクラウドのおかげでどれ使ってもあんまり変わらずにできるようになるって感じでしたけれども、ノートはね、パナソニックのね、レッツノートっていうめちゃくちゃ軽いあのノート PC があったり、まあリブレットとかですね、今はもうないんですけれども、富士通にルークスっていうのとかですね、なんかモバイルのね、PC すごくあったんですよね。そこら辺はよく使ってました。まあやっぱり仕事で使うってすごく重要なところではあるので、ここでこういう新しい可能性があるものは面白いなっていうふうに思ってました。
ビジネスマン専用のスマホとして、
はい、でもしかすると、まあ、マイクロソフトって Xbox とかそうですけれども、なんか最初はそんなにテイク飛行してたんだけれども徐々に改良してきて、で最後ひっくり返しちゃうみたいなね、いうようなところもあって、なんかこう Windows でもやっぱり Windows で Excel と Word と PowerPoint ってなんかもう仕事する人はなぜか、まあ僕は正直今はもうそこら辺一切使ってなくって、まあ、Google のサービスにしてますけれども、その当時はねこれらをこううまくコントロールしていくことで、なんかマイクロソフトがこうひっくり返すことあんなっていうことで、この Windows 10モバイルっていう OS の面白さを感じたんですね。
はい、
まあそれ面白くてもまあ作れるか作れないかっていう話にまあなるのかなというふうに思うんですけれども、 このマイクロソフトの方々に話聞いてきて、自分でそれは面白いなと、先ほど言ったようなねコンティニアも面白いなと思っても、スマホを自分がそれで作るっていうふうにはまあならないかなっていうところもあるんですけれども、まあおそらくマイクロソフトもいろんな端末メーカーに作ってもらいたいんですよね、
うん、
あの PC と同じように、こう例えば Apple は自分たちのハードウェアでしか動かさない、まあすごくマニア目線っていうと、あの一時期昔はね Apple が OS だけライセンスしてパイオニアが作ったりとか他のメーカーが作ることってあったんですよ。まあちょっとすごい短い期間で、まあ、やめたんですけれども、基本はその Windows はオープンにして Apple はクローズドというか自社でしか作らない。まあ今もね Google は Android をオープンにして、で Apple はまあ iOS で言えば、まあ、MacOS もそうですけれども、まあ、自社のハードウェアでしか動かないですよねっていうクローズドのね、あの閉じられた中でやるっていう形 で結果としてはやっぱり Android の方がシェアは世界中で言うと圧倒的に高いんですよね。日本はちょっと特殊な市場で iOS のシェア高いんですけれども、世界で見ると iOS のシェアって全然低いんですよね。で同じように PC の業界では、まあ、Windows はオープンでいて、で Apple はクローズドだったんですよね。でまあ基本的にはまああのスマホは彼らからすれば同じような戦略でいけば、このハードウェアはいろんなメーカーが切磋琢磨して工夫していろんなアイデアを入れ込んで、で OS 側はこうマイクロソフトがライセンス提供するという形でやろうと、まあ同じようにこれでひっくり返そうっていうのが多分マイクロソフトの狙いだったと思うんですよね。当然まあ PC ではもう圧倒的なシェアだったんで、 PC 作ってるメーカーに多分いろいろ頼んだんだと思うんですよね。まあ頼んだし、頼む前の設計として簡単に作れるよっていうことを、まあ最初のこの戦略を作る時に決めていたんだと思うんですよね。でそれが基本的には中国で作るんですけれども、こう CTE といって、まあ、チャイナテクノロジーエコシステムっていうプログラムがあって、これにのっとってで作ることで比較的簡単にスマートフォンを作ることができるっていう仕組みをマイクロソフトが用意していたんですね、
はい、
でこれは、まあ、スマートフォンって言っても基本的にはパソコンと近いっちゃ近くって、通信する部分は通信する部分で、でそこでね、じゃあどの国で売るのか、まあ、そこに CPU とメモリーとこういうインプットアウトプットがあってみたいなのが選んでいくような形なんですけど、それをエントリーとミドルとハイエンドみたいになってて、小竹梅みたいにね、でなんかそこの中でハイエンドだったらこういう CPU、 まあ SOC というね、これ一体化してるやつなんですけれども、の何番を使ってこうやっていきますっつって、でそこの基板はこういう風になってますみたいなので、中国の開発製造委託をしている、まあ、ODM っていうんですけれども、まあそういう会社がいろいろあって、でその会社がこの CT のプログラムに入っていて、でそこの会社に我々みたいなところがこういう仕様でみたいなことを言って、じゃあ我々はミドルだからプロセッサーはこれかこれですねみたいなことで、それはもちろん自由なんですけど、いくつ以上にしなきゃいけないみたいなのから、じゃあそこでいくつにしましょうみたいなことをやって、まあもともと出来合いもあって、すでにその ODM がリファレンスとして作ってるのがあって、でそこで多少こう自分たちの特色を出して選んでいくようなものを作ると、比較的簡単にスマホが作れると。
なんかセミオーダーみたいなんで作っていけるっていう感じなんですね。
そうなんですね、パソコンのセミオーダーと近い形があると思うんですよね。でまあセミオーダーって、まあ、セミってなってる通り、 PC のケースを自分で作るっていうか、例えばマザーボードを作るみたいなのってほぼいないと思うんですよね。まあ電源だって、電源をどの電源のどの容量のどういうものを使うかはチョイスするけれども、電源自体は作らない。 ていうところだと思うんですけれども、このスマートフォンも基本的には先ほど言ったような SOC をどのグレードにする、メモリーはいくつにするとか、そこでね PC だったらこのスロットこれぐらいあって、こう PC ケースはこれに入るからこうですみたいなのがあって、まあそういうような形の仕組みがあったんですよね。
うん、
なのでまあ比較的簡単に作れるっていう話で言うと、先ほどのようにこうセミオーダーをしていくと、作れるか作れないかで言ったら作れるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
はい、
ただまあ実際問題は本当に作るだけで簡単にできるのを目指していくんであれば、出来合いのリファレンスっていうモデルがあるので、そこを使えばすごく簡単にできたんですね。
うん、
まあ、比較的簡単に作れるっていうところで、まあ、スマホアクセサリーの時なんかとも一緒なんですけれども、やっぱりこうすでにできているものを組み合わせるだけでもし作ったとして、じゃあ僕らが作る理由ってなんかあんのかなっていう風になっちゃうんですよね。なのでやっぱりニュアンスネオみたく基盤もあるものじゃなくって、一から設計して作りましたし、まあ外装も含めて全て一から作っているんですね。
うん、
まあ実際問題、先ほど言ったようにマイクロソフトも他のメーカーにいろいろこうオファーして、いろんなメーカーが実際に出てきたんですけれども、日本においては僕が知る限りは本当に一から全部設計して作ったっていう Windows 10 Mobile のスマートフォンはなかったと思います。
うん、
外装だけは少し変えたとか、スペックはちょっとリファレンスとは変わったとか、本当にロゴだけ入れたみたいなのももちろんあると思いますけれども、なんかそういう形で出してきてたんですけれども、やっぱり僕らはなんかこう自分たちで欲しいものをやっぱり作らないといけないなっていうところもあったので、まあそういうところで ODM の会社がリファレンスで出してくるものをそのまま使うってことは、まあ最初から全くこう頭にはなくって、作りたい構想があったり、やるならこういうスペックだよねとか、そういったものは決まっていましたね。
うん、
まあちょっとこの回収録するのに一応改めて過去の時系列見たんですけれども、まあマイクロソフトの人と最初にやり取りしているのを見ると、ニュアンスのブランドの立ち上げが2015年の4月ぐらいで、マイクロソフトの人に会ってんのが2015年の2月ぐらいなんですよね。なのでかなり被った形ではあると思うんですけれども、通常のラインナップを出した上で、その後に5月ぐらいですね、まあ、4月に通常のラインナップを発表して出してって、で5月ぐらいに、まあ、それがちょっと落ち着いたので、5月ぐらいから本気でこのプロジェクトを進め始めて、で実際国内で発表したのが2015年、まあ、同じ年ですよね、同じ年の10月、
5ヶ月、
そう、実際には発表までは、まあ、本当に5ヶ月ぐらいですか。
へえ、5ヶ月でスマートフォン、
はい、かなり短い期間ではやりました。うん、まあ自分でも、まあ、こんなに早くできるのか、まあ、発表するっつって間に合うのみたいな話があるんですけれども、そこら辺の話っていうのがこれからやりますけれども、ちょっとねここまでで、まあ、一旦時間が来たので、まあ、なんでニュアンスネオっていうスマートフォンを始めたのかっていうところの話がありつつ、まあ、この決断するところまでの大きな要素っていうのが、僕としてはこの Windows 10 Mobile というですね OS に未来を感じてゲームチェンジャーになるっていう風に思ったところがあって、であとはそのマイクロソフト側が用意してくれた比較的セミオーダーみたいな形で作れるっていうこともあったので、ここでやろうっていう話をしたと。最後ね、もう一個だけ言うと、まあニュアンスのブランドの時にも話しましたけれども、 ぱりスマートフォン、まあもちろん iPhone はずっと使っていたし、もちろん Apple 好きで OS も含めて素晴らしい製品だなっていうのは思ってましたけれども、なんかやっぱりそのニュアンスのブランド立ち上げの時のキーワードでもありますけれども、温かみとかなんかこう食感、触って気持ちいいみたいなことはやっぱり iPhone、Mac、iPad を含めて今でもないですよね。工業製品としてはもちろん素晴らしいんですけれども、なんかこう自分としてはもうちょっと違う温かみのある食感も楽しめる、そういったものは欲しいなっていうのがもともとあったんですよね、
うん、
もしスマホ作るならみたいなことがぼんやりあったところで、ここでなんかこう現実的になってきたので、じゃあこういうものにしようっていうのをメモ帳にねどんどん書き出していったら、なんかこれいいものになりそうだなっていうふうに思えたので、まあ、そこで先ほどの要素と合わせてこれはやってみようっていうふうな形になりましたと。すいません、また始まりの始まりの始まりぐらいのあのところで第1回ニュアンスネオの話は区切りとさせていただきます。
来週はどういった内容に聞けるんですか？
まあ来週はね、まあ結局ここから実際に開発に入ってくるんですよね。
ちょっとじゃあ来週の冒頭に僕も事前に聞きたいのが、金銭的リスクどれぐらい考えられてたのかとか、10周年記念で、まあ、ある程度損してもいいやとはいえ、多分途中から話変わってきてると思うんで。
まあそうですね、
なんかその辺のお金の話はちょっと聞きたいです。
まあそうね、はい、経営コンサルタントの人はすぐ金の話になりますね。はい、
そうですね、どれだけ儲かったかのお金はそこまで興味ないですけど、本当に事業をやるのに相当リスク背負ってるようなイメージなんで、比較的簡単だっていう今説明は受けたんですけども、とはいえどれぐらいのリスクを背負ってやろうと思ったのかみたいなのはちょっと聞きたいですね。
はい、まあそうですね、そこら辺も含めてこれから割とどうしてもしょうがないんですけど、スマートフォンはですねストーリーとしては長くなってくるので、まあ、皆さん覚悟しておいてください。
はい、
なので今回はニュアンスネオの始まりの始まりというところぐらいで第1回は終わりとさせていただきます。で次は開発に入っていった後の話とかね、まあ、リスクとかねどうだったっていうのを次回聞いてもらえればなと思います。
はい、
というわけでまた来週も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。